普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。いやー、どうですかね、日曜日になりましたね。あっという間ですよね、1週間経つのってね。5月もね、もうすぐ終わりということで、めちゃくちゃ暑くなってきてますけど、どうですかね、体調崩されてませんか？なんかね、雨が降ったりっていうところもあったりとかしてね、まあかなりの大雨というふうに関東とか聞いたりしてますけどね、いかがですかね。まあこちら福岡県の方ではですね、そんなに雨っていうのはなくって、まあ一時期ね、何数日降ったんですけども、そんなに大きなね、雨っていうわけではなかったんで、一瞬ね、涼しくなったんだけど、結局暑いよね。春運動会エリアね、秋に運動会するとこと春に運動会するとこってあると思うんですけども、割とこの週末は僕の住んでる地域とかではね、運動会があるっていうふうに聞いてたりします。まあ我が家はね、うちの息子の学校は秋開催なので、まあ今回ではないんですけども、いや、今日ね、ちょうど、これ収録してるの土曜日ですけども、まあいい天気で、ね、運動会日和だなっていうふうにね、朝起きた時に思ったんですよ。少しね、雨の名残もあって、肌寒いとまでは言わないけども、過ごしやすい空気、ね、5月らしい感じかなと、これまでの5月らしい空気感かなというふうに思っていたんですが、だんだん暑くなってきたよね。もうなんか9時とか10時ぐらいになってくると、なんかちょっとじとじとするかもみたいな感じで、まだまだね、夏の本格的な湿気はないものの、雨上がりのね、湿度ね、それがやっぱり影響してきてるのか、暑いなっていうふうに思ったりしたんですけども、まあ、無事ね、運動会体育祭ね、開催されてるところはね、終わってたらいいなっていうふうに思ったりします。運動会やね、体育祭はないんですけれども、うちの息子はね、今週ね、実は授業参観だったんですよね。特別支援学校の授業参観、想像つきます？めちゃくちゃ面白いですよ。本当にね、まあ、一般的な小学生の授業参観とは全然違くて、ね、それぞれの個性に合った、ね、支援関わりがねされている。うちの息子とかは、クラスが7人に対して担任の先生が3人ぐらいついてるような感じなんですけどね。で、学年2クラスなんで、まあ、15人とかぐらいなんですけど、まあ、なんで15人ぐらいに6人の先生という感じ、ね、かなりしっかりと大人の方が、しかも専門的な方がついてらっしゃるということでね、ありがたいなというふうに思ってます。でね、まあ、合同で、学年合同で授業参観をねするんですけどね、もうね、面白かった。まず結構やっぱ3年生ぐらいから授業っぽくなったんですよ。参加の内容もね、ちゃんと、まあ、席について、まあ課題をこなしていくね。てか、まあみんなでお話し合いをしていく。今年はね、目標を立てましょうみたいなね、回でしたね。そういう授業でしたけども、まあそれぞれの目標ね、それを立てていって発表するみたいな感じだったんですけどね。椅子を並べて、まあ前後7人ずつぐらい、7788ぐらいかな、横に並べて、まあ2列で座れるような感じにして、ほんと机なし、椅子だけで座って、あと後ろの、ね、スペースを大きめに開いて、親御さんたちが入ってきやすいようにね、工夫してくださってたんじゃないかなというふうに思うんですけども、おかげでね、まあ全然ゆっくりと、結構ね、ご両親で見に来られることとことか、あとおじいちゃんおばあちゃんとかもね、来る方とかもあってね、すごくね、あったかい親を多め、親族多めの授業参観なんですけどね。まあそんな中で参観日、参観したわけですけども、うちの息子だけね、机がありました。これなんでだろうって思ったんですけどね、すぐに分かりましたね。はい、脱走といたずら防止だなっていうふうに分かりました。はい、もう先生もね、一人隣にピタッとついてくれていて、先生が離れるとすぐね、どこかに他のものとかね、人とかにね、ちょっかいかけようとするというね、今何かといろんなものに興味があるうちの息子でございますので、机と先生、二つの道具と人を使ってね、ブロックされていたようでございます。まあ、うちの子の場合こんな感じでね、机と先生をね、横に、座っていただくことで、まあ、いたずら防止して、よく授業をね、ちゃんと送れるようにっていう工夫をしていただいてたんですけども、それだけではなくてね、本当にいろんな子たちが支援学校のね、クラスの中にはいます。 まあ、例えば、まあ、うちの子みたいに脱走というか席を立って、まあ、いたずらね、他の子にちょっかいかけたりしかねないっていう場合は、そういうね、机や先生の配置っていうのがあったりするんですけども、あとはね、まあ、人畜無害なんですけども、すごくね、まあ、あの多動的な感じですかね、こう飛び回ってクラス中をね、ぴょんぴょんぴょんぴょん席を立ってね、動き回る子がいたりとか、あとはお父さんやお母さんを見つけると、もうスイッチが入っちゃって席を立ってお父さんお母さんのところに行って、もうすごく泣くね、もう お父さんとお母さんがいないと嫌だみたいな感じの表現、まだ言葉が出たりしない子もいるんですけども、そんな中でね、もう戻らない、もう授業受けないみたいなね、雰囲気を精一杯出してお父さんとお母さんに愛を伝えている様をね、出してくれる子であったりとか、あとはね、まあ、これは推測の範囲を出ないんですけども、とあるね、生徒の子が大好きなママが来てくれたのでよかったですねみたいな感じで、先生がね、その自分のその生徒が話した目標に対してコメントをくださってたんですよね。で、大好きなママですみたいな感じでその生徒も言ったところ、近くにいたね、別の生徒の子がね、ダメって言ってたんですよ。これね、なんでかなっていうふうに僕なりに考えたんですけども、おそらく大好きなママっていうのが、多分自分の大好きなママと勘違いしてたんだろうなというふうに思います。ママを取られた感じ、ママっていうのは同じ言葉じゃないですか。だから A 君のママ、 B 君のママっていうわけじゃなくて、ママね、 B 君のママは B 君のママ、A 君のママも B 君のママみたいな感じでね、思ってたんじゃないかなというふうに思います。僕のママを取るんじゃないみたいなね、雰囲気が伝わってダメって言ったのかなっていうふうに思って、すごくね、なんかキュンとしちゃいましたね。まあそんな感じでいろんな子たちがいます。本当にね、それぞれ特性を持った、やっぱり支援学校なので、本当にこう障害を抱えた子たちっていうのがね、基本的には言ってるわけです。うちの子が言ってるのは、まあ知的のね、障害がある子たちなので、まあ基本的にベースには知的の遅れがあると。でもそれも本当にバラバラね、知的遅れって言っても、その、まあ、自分たちのいたね、普通の学校の中にも いるじゃないですか。めちゃくちゃ頭のいい子もいれば、なかなかね、勉強得意じゃない子もいる。めちゃくちゃスポーツが得意な子がいれば、そうでもない子もいる。球技が得意な子がいれば、あのマット運動が得意な子もいる、ね、書道が得意な子がいれば、数学の得意な子もいる。いろんな子がいる。で、知的障害の子の中でも、やっぱりそのね、グラデーションというのはすごく合ってて、なんでいろんな特性がある。さらに知的障害プラスアルファの特性、例えば多動傾向にあったり、自閉傾向にあったりとかね、いろんな状況がある中で、もうね、それをすべてひっくるめて、ね、一つのクラスの中で過ごしていく、ね、すごくね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、標準的な教育っていうのは、社会の、ね、中で生きていく上ですごく大切だっていうのは僕も思ってます。なんでかっていうと、まあ、小中高、まあ、大学、ね、までを出て、経てね、僕は大学行ってないですけども、まあ、その学校のね、教育を経て、その後に、やっぱ資本主義社会ですので、何かしらの経済活動をしないと生きていけないわけだから、きっとね、働くわけですよね。お金を稼ぐというね、ことを次はするわけです。学びが終わった後はお金を稼ぐことを主体として生きていかなくちゃいけないわけですけども、そうすると、やっぱりほとんどの人が何らかの組織に属して生きていくことになるじゃないですか。ね、ということで考えると、やっぱり標準的な教育で社会性や協調性っていうのを身につけるのは大事かなというふうに思います。もっともっと言うと、多分だけど、僕はね、本当に昭和平成を経て今令和ですけども、感じるのは、昔よりも、昭和よりも平成よりも令和の方が、社会性や協調性、そしてこうオールラウンドに何でもできるようなことっていうのがね、求められているような気がしますね。だから少し、飛び抜けた、まあ、前向きに言うと飛び抜けたですよね、後ろ向きに言うと少し外れた、ね、デコとボコのバランスが悪い人たちっていうのはすぐに排除されたりとか、まあ、支援の対象と見られてしまったりとかっていう風なね、ちょっと難しい社会になりがちじゃないかなっていう風に思うんですよね。まあ、もちろんこの社会の仕組みがね、回っていくためには、あの時代に応じてね、マッチしていく、社会の仕組みも人たちもマッチしていくのは大事だと思うんですけども、やっぱりそれは社会に人が合わせていっているっていうモデルですよね。でもやっぱり、あ、逆だ、人が社会に合わせていっているっていうモデルだな。でも社会が人に合わせていけるようなモデルになっていくのが、僕はいいんじゃないかなっていうふうにすごく思ってます。やっぱり協調性、社会性、すごく大事だと思います。オールラウンドな能力を持っていることっていうのもね、すごくいいことだと思うんですけども、でもそれだけでは全部は埋まんないよね。やっぱり一人一人の違いであったり、一人一人の個性 ね、それらを尊重したオーダーメイドの関わりであったり社会であったり、ね、それが当たり前であるという空気とか、ね、そういったものがね醸成されていけばいいなというふうに思ってます。じゃあどうすりゃいいのって言われたら、まだまだ僕の中でも答えはないんですけれども、まあ、その根っこの部分として支援学校っていうのは、ね、すごく面白いかなというふうに思います。もう本当に支援学校の授業参観はね普通の幅が広がりますよ。ね。まあ、ぜひ見てくださいって言ってもね、どうやって見れるんやいっていう話なんであれなんですけど、見せたいなっていうふうに思ったりします。ね。まあ、そんな普通の幅の広がる授業参観、支援学校の授業参観なんですけども、もう一つ、ね。様々なね、特性があった子たちがね、盛り上がって、授業になるかならないかみたいな雰囲気になることもあります。でもね、授業が終わった後よ。もうね、みんな漏れなくそれぞれの親のところに駆け寄ってさ、ハグしたりとか親になでなでしてもらったりとかね、してるんですよ、するんですよね。もうすごい幸せな光景だなと思ってね、ほっこりしたね授業参観でしたね。そしてうちの子も来ない、駆け寄って来ないなって思ってましたね。教室をね、やっぱり人の流れがありますよ。ね、親御さんの方に向かってくる子供たちの流れでね、うちの子が見えないな、どこにいるのかな、あの後ろの方にね、出遅れてるのかなと思ってね、背伸びしてぴょこぴょこっとね、奥の方を覗いてみましたよ。するとね、いましたいました。奥の方に息子、いましたよ。でもね、席も立たずに、授業後の一服ということで、優雅にコップに水注いで飲んでました。一人だけアフタヌーンティーかーいみたいな感じでね、すっげー優雅だったんで、先生もいたたまれなくなったんでしょうね。お父さんお母さんこちらへどうぞって先生からね手招きして、僕らが息子の方にね行く形になりました。はい、まあとてもマイペースに、しかし一つずつちゃんと自立に向けて育っているんだろうなという感触。これはこれでね、彼らしくていいかってね思いましたよ。はい、ということでね、コメント返しの方に入っていこうと思います。今回は先週ね放送したナンバー618、ナンバー619の2つの放送にねいただいたコメントに対してのお返しをしていこうと思います。まずナンバー618、1週間の振り返りとコメント返し、5月病にご用心、この放送にもみじさんからコメントいただいております。関東も暑くなってきましたね。ジムで汗をかいているので暑熱順化、それでも暑さの下では歩かないようにしてます。紫外線もやばいもんね。車内にまで聞こえる声嬉しかったんだろうね。コメント返しありがとうございます。ということでね、もみじさんありがとうございます。いや暑くなってきましたよね。やっぱ全国的にすごいですよね。ニュースでも見てますけど、なんでもうジムで汗をかいている、素晴らしい。暑熱順化大事ですよね。本当に僕も慣らしていかなくちゃなと思います。まあうちの場合はね、割と職場スタンダードに暑いんで、まあ無意識的に勝手に順化してってるかなって感じがしますけどね。はい、もう、まあ、暑いなというふうに思います。でもね、早くエアコン入んねえかなって思いますけどね。はい、まあそんなね、それぐらいの感じだったらいいですよね。でも本当におっしゃる通り、相当は気をつけないといけない。紫外線もだし、暑さもだしね、もうこれからどんどんどんどん暑くなる一方ですから、気をつけていきましょうね、本当に。はい、前週の放送のね、車内にまで聞こえる声、本当に大声でした。びっくりしましたね。まあ、嬉しさがね、伝わってきて僕も嬉しかったですけどね。はい、まあ、こちらこそコメント返しありがとうございます。ということでね、もういつもコメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。続きまして、ナンバー619、5月病にご用心。甘えん坊は頑張ってる証。この放送にももみじさんからコメントいただいております。引き続きありがとうございます。子供たちが保育園に行き出した頃、もむかえの後はすごく甘えてきて、ああ子供ながらにも環境の変化に適応しようと頑張ってるんだなと感じてました。障害のある子供たちを持つ親もまた息抜きが必要ですね。友人もとても頑張ってるけど、なんでうちの子が、この先が心配と口にすることがあります。タダさんはどうやって乗り越えてきたのでしょう。伺ってよければお願いします。 ということでね、いやなんかお便りらしいコメントですよ、もみさん、ありがとうございますね。本当ね、環境に適応しようとね頑張ってるんだなっていうのはね、すごく僕もね感じましたね、今回ね。やっぱなんだ、やっぱ成長とともにいろんなものが見えてきますよね。それは僕もだけど、彼がいろんな変化を起こしてくれるから、こちらも学びになってるっていう風に感じるんですけどね。本当に4年生になってまたね、一つ一ついろんなことができるようになってね、まあ、嬉しくもあり、気をつけておかなくちゃいけないなっていう風に思うこともあり、最近でございますね。そして、障害のある子供を持つ親のね、まあ息抜き必要だなという風に、障害を持つこの親としても思います。やっぱりね、なんて言いますか、アドバンテージ抱えてるような感じになってね、抱え込んじゃう人っていうのは一定数いるのはね、間違いないなっていうふうに思うので、まあ、かといってね、それが間違いとも僕は思ってないんですよ。やっぱりそれぞれの、まあ、生き方であったり人生があるので、それが幸せであるのであれば、僕はね、どういう状況でもいいとは思います。まあ、ただ、僕の場合は、息抜きは必要だっていうふうに思ってます。なぜかというと、僕の場合は、自分の人生と、その他の人生は分けて考えています。これは家族でもそうです。僕には僕の人生があり、妻には妻の人生があり、子には子の人生がある。家族であろうとも、それぞれ別の人であるっていうことを感じながら、意識しながら生きてきてますし、それは家族にさえそう思ってるんですから、もっともっと周りの人のこと言うと、もうそれぞれ、もうみんなそれぞれの人生があるんだからねっていうふうに思って、まあ、切り離しているんですよね。まあ、この感覚がね、冷たいって言われれば、まあ、それはそうなのかもしれませんというふうに言います。はい、もうそれも価値観ですから。ただ、僕の場合は、この境界線を引くことで、自分も他人も尊重できる、そういう距離感がね、保ててるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、ただね、もみじさんのこのコメントでいただいた、やっぱり障害のある子供を持つ親御さんの友人さんですよね。まあ、なんでうちの子がこの先が心配っていうことに対して、どうやって乗り越えてきたのでしょうという質問に関しては、また別の答えがあってですね、これに関しては、乗り越えてません。もう今はね、エコーかけたいぐらい、乗り越えてません。っていうぐらいね、乗り越えてないです。はい。僕もね、まあ、なんでうちの子がとは思ってはないです。そこはね、ちょっと思わないんですけども、この先が心配はね、正直ありますよ。だからこそ、まあ、うちの息子のこの先、未来のことですよね。未来がどうやったら良くなるだろう、より良く過ごせるだろう、彼が笑顔で過ごせるだろうかっていうのを、いつもいつも考えて、いつもいつもその中で自分のできることをやっていくっていうふうに心がけてます。まあ、全部できてるわけでもないし、順調にね、やってることがね、動いてるわけでもないです。それでも僕にできることは、やれることをやること、そしてやり続けることだというふうに思っているので、本当にね、僕の根幹にある、もうすべてのね、活動の根幹にあるのは、息子の未来がより良くなるようにだけなんですよね。はい。まあ、ただ、それとは切り離して、僕自身の人生も豊かになるようにっていうのは、考えていますよ。まあ、しかしながらね、この切り離して境界線、僕は僕の人生、彼は彼の人生、でも彼の人生のために良くなることを僕はしていきたいっていうふうに僕自身が考えている。そしてその結果なんですけど、僕が彼のためにしている行動は僕自身も豊かにしてくれているということで、これめちゃくちゃウィンウィンなんですよね。まあ、そんな感じなので、全然乗り越えてはないんですけど、あがきながら、でもあがくという言葉よりも楽しみながら前に進めてるかなっていうふうに思ってます。まあ、進めてるのかどうかも分かんないけど、進めてるって思いながらやれてるっていうのが正解かな。まあ、どんなね状況なのか、きっともみじさんのご友人っていうことは、僕よりも少しね、年齢的には先輩の方かもしれません。なので、僕が見えてない未来の世界もね、一足先に見てくださってて、そこで感じることもあるのかもしれない。だからね、まあ、具体的に僕の答え、僕のやり方がね、唯一の正解では全然ないと思います。それでもね、僕はこういうふうに過ごしていきますっていうことを、まあ、お答えとしてね、お話しさせていただきました。こんな感じでよかったですかね。また聞きたいことあったらいつでも聞いてください。もみじさん、どうもありがとうございました。はい、それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。 また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。またメンバーシップサービスルームでは限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。